皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日は平成24年12月4日、たまたま先週から大阪に来ておりまして、新大阪に今日は来ております。今日はなんと私一人ではなくてですね、隣に素敵なゲストをお招きしております、はい、山田ラジオの
山田です。
はい、山田ラジオの山田さんです。
岡ちゃんのご指導のもとね、山田ラジオを開局したところのパーソナリティ、山田芳樹と申します。
そうなんです。皆さんここにリンクを貼っておきますから、山田ラジオも聞いてみてください。山田さんはどんなラジオ放送を今やってるわけですか？
全くね、岡ちゃんのようなアカデミックな必要な情報はなくたまたま毎日ね、いろんな素敵な人と会うもんですから、その方々との雑談の一部をちょこっと録音してるだけで。
対談をされてるわけですね。
ね、きちっと対談でもないんですけど、ね、本当の雑談を、
雑談をしながら録音して、そうなんです、それを流してると、もしかしたらそういうものって貴重な情報が入ってる可能性がありますよ、
ね、ちゃんとね聞いていただくと、どっかの一言がね人生変えるかもしれませんよ。
そうですよね。それって素晴らしいことだと思うんですよ。ぜひ皆さんね、山田さんのこの素敵な声と、それから素敵な対談者との話を聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
ところで今日は
最新情報が入ってきましたね、
はい、実は昨日突然私のメールに NASA から、メーリングリストということで入ってきた情報があります。さりげなく入ってきたので、見逃すところだったんですが、緊急アラートということで、直近12月の13日から14日ですから、うん、あとわずかですね、彗星が地球に近づきつつあると、はい、でこれがもしかしたら地球にヒットする可能性があるという情報だったんですね、はい、彗星ですからね、ちっちゃなものだろうと、出だしが流星で綺麗な星が見える可能性がたくさんありますよというところからスタートしてましたから、これは小さな星もしくは氷の塊だろうと思って読み始めたところ、最後の方に直径が 5.1 キロになる、
結構でかいですね。
でかいですよね。
新大阪江坂あたりまで行くというこのあたりも
いや本当に5キロ歩くと結構ね、大変疲れますが、そんな大きな物体が空から降ってくるという可能性があるということですから、
まだ当たりますよとは言ってない、
100% 当たるとは打ったってないんですが、英語のそのまま直訳しますと、ストレンジオブジェクト will hit earthDecember 13th、 14th と言ってますので、
ストレンジオブジェクトね、
そうですね、なんか得体の知れない物体が、来てるよということで、
NASA でさえもまだ分からんと、
よく分からないらしいですね。今の時期流星というのは氷の塊のはずなんですが、氷だけではなくて、もしかしたら中身に、ロック、岩のような物体がある可能性があると、
鉱物が入っている可能性がある、
そうですね、
それをちょっと拾いに行って売りたいと思いますけど、
隕石としてこれはね
すごい価値あるじゃないですか、
すごいものですから、
いろいろところにどっかね、
隕石の収集家にとってはこれはどえらいニュースになると思うんですが、ただその落ちてくる場所の近くにいると、 あ、もしかしたらですね、拾ってるところじゃなくなりますよね。
暑いんですかね。あ、でも氷か。
まあ地球上にもしかしたら降ってくるとしたら、地球の大気圏に突入したときに、すっごい高温になって、
あ、なるほど。
まあ普通でしたらね、隕石が地球上に到達する前に焼け焦げて、まあ煙と、それから水蒸気とかそういうものになってしまって、地球上にはあまり到達しないもんなんですが、まあ 5.1 キロですと、当然、何かの形になって地球上に到達すると思いますので、さあ到達する場所が問題になりますよね。
まあほとんど 海だろうと。
海になると思いますね。まあ
でもその確率の話ですよね。それも海だろうっていうのも。
そうですね。まあ大西洋の方に落ちてくれれば、まあ日本には多少ね余波はあるものの、大きな災害になるようなことはないと思うんですが、太平洋にど真ん中に落ちたとしたらちょっと大変かもしれませんね。
はい、それ5キロの門が落ちただけでも何か津波のような、
津波も大変な津波になると思いますよ。それは前回の東日本大震災の、それは何十メーターですか、30メーターぐらいの津波が押し寄せたわけですけども、太平洋のど真ん中に落ちたと、落ちるという可能性を考えますと、多分太平洋に面している全ての都市、海岸にそういう津波が押し寄せると、こういうふうに考えた方がいいんじゃないかと思いますね。
これハワイ行く予定の人はどうなったらいいんですかね。
ねえ、
ワイキキで寝そべってる場合じゃないですか。13、14日は。
どうしてこのね、こういうニュースが表に出てきてないのかというのが摩訶不思議なんですが、マスコミが大騒ぎしてもいいはずなのに、もしかしたら NASA のメーリングリストがですね、悪い冗談で後で訂正が入るかもしれません。
NASA はそんなことするエイプリルフールでもない、
エイプリルフールでもないんですが、もしかしたら悪い冗談で、あれは冗談だったよというふうに笑い飛ばされるかもしれませんが、今のところですね、ぜひこの3200フェネトン、3200という数字はどこから来たかというと、3200年ぶりに太陽圏の中に戻ってきている不思議な物体と、なんかあのニビルという、ね、プラネット X と非常に似ているんですが、プラネット X の方は3657年周期、こちらは3200年周期、まあ、関連性はあるかと思うんですが、ダイレクトにはつながってないかなという気がします。
ニビルももう来ますもんね。
ニビルは実はもうカメラで撮ると撮れますし、太陽の横にいますからね、ほとんどの人は見えません。でも目を細めてじっくり見ますとね、ポツンと来てますね。まあ、ニビルも来ますし、謎の物体も来てしまいますし、12月はいろんなことがありそうですね。
それでマヤ暦が、ね、言われているのが21日でしょ。
そうですね。
そのね、なんかそれも関連あるのか
かもしれませんね。まあ、恐れを抱かず、あんまり心配せずにですね、こういうイベントは何億年いや何万年に1回とかいうことですから、ワクワクして楽しめばよろしいんじゃないかと思いますが。
そうですね。最新情報はこう岡ちゃんホームページで、今朝アップされたところの情報が載ってますね。
こちらの方にリンクを貼っておきますので、それを、まあ、ちょっと見ていただければと思います。
13、14はちょっと海岸線からところで
そうですね、標高の高いところにちょっと行ってた方がいいかもしれません。はい、こんなところで今日はね、来週またお会いいたしましょう。
来週あれば
来週あればの話ですね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。